頑張る投資家の応援サイトを展開するパンローリングがお送りします。珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師ヒーズル国の勝者たち。今回のゲストは個人資産1億円を運用するシステムトレーダーで、投資家の教育や啓蒙を目的としたウェブサイト、シャークファンドも展開しています山口祐介さんをゲストにお迎えしてお送りしていきます。山口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず山口さん、 FX トレーディングで、まあ、一番最初に個人資産1億円というふうに申し上げたんですけど、
はい、
FX で1億円。
そうです、まあ、今だいたい1億3000万ぐらいかな。今それぐらいです、う
ん、
そうです
ね。まあ、初めてその、まあ、FX のいわゆるディーリングにこう手を染めてくるわけなんですけど、
はい、
このいわゆる何ですかね、FX 会社でカバーディーラーとして学んだ、
はい、
このディーリングに関するこう非常に重要な要素があるとすれば、この時点では何ですか。
ですね、損切りの規定ですね、
うん、
何十ポイント逆に進んだら損切りをしなきゃいけないというルールがありましたん で、あとそのワンショットでいくら負けたらいけないというルールもありましたん で、そうなったら必ず自分がどう思っては関係なく損切りをしなきゃいけない。
もう金額とレベルで相場でもう切らなければいけない、
はいはい、切らなければいけない、
うん、
切らなければボーナスがなくなるよみたいな
、まあ、それが勝てるのか、どのぐらい勝つのか、どのぐらい勝率があるのか、
はい、
どのぐらいの利益をもたらすことがあるのかとか、要するに検証されてない、
はい、
っていうことですよね。
そうですね、僕もですね、当然そのシステムトレードをやっていく上でそのデフォルトのパラメータですね、ストキャスティックスの何パーセントで買い何パーセントで売りみたいな、 MACD 何パーセント買い何パーセント売りとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、
はいはい、
そういったものは全て検証しましたよ。でもほとんどの場合でワークしてません、
うん、
時間軸を短くすればするほどワークしないですし、長期間にすればするほどトレード回数自体が少なくなって、トレードシステム自体の信憑性が少なくなってしまう。
データが足りない、
はい、データが足りない、
取引回数とか
も、ね、はい、取引回数がどうしても長期にすればするほど少なくなってしまうんで、
うん、まあ、1000万円を超えたところで、まあ、Excel を使って、まあ、トレードをシステム化する、トレーディングアイデアを検証する、
はい、
というようなことを始めて、
はい、
随分気持ちは楽になりました。
ですね、その1000万を超えてその今までやってきたことに限界を感じて、
うん、
でどうしたかってそのシステムに行ったわけなんですけど、その今までその考えていたことですね、ファンダメンタル的ですとかテクニカル的に考えていたことを全て数値化することに全力を置いたんですね僕は、
うんうん、
でそれをやり始めて大体数ヶ月 3,4 ヶ月ぐらい経ってから精神的に安定するようになってきましたね、
うん、さっき その売られすぎ 20% とかではなくて、
あ、違います、
20% でなければ何パーセントなのか、
あ、そうですね、
ということですね、
はい、
うん、
でそれも出せるようになってきて数ヶ月経ってですね、うんうん、でそれでだんだんその楽になってきたという気持ちが、
まあ、うん、そんなこんなを言いながらですね、2007年、今、まあ、暮れようとしているんですけど、
はい、
まあ、いろんな展開がありました。まあ、山口さんもちょっと年の初めのところではちょっと痛いロスを食らったりとかということもあったんですけど、
はい、
とは言いながらFX の証拠金買いための世界では、
はい、
買いため法の改正以来97年ですか、
はい、
の以来、まあ、証拠金買いため始める方も多くて、特にその2007年かなんかは口座数過去最高のようなですね、
はい、
状況になってきていて、まあ、株もやったことない、商品もやったこともない、何もやったことないけど、まあ、FX が初めてというふうなね、
はい、
まあ、投資家の方も随分増えているという状況なんですね、
はいはい、
で、まあ、この業界で、まあ、1億というふうな非常に、まあ、ある程度固まった資金をこう作り出してきた山口さんなんですが、
はい、
特に証拠金買いため FX の初心者の方に、
はい、
アドバイスがあるとすれば、
はい、
どういうアドバイスですか。
キャリートレードはやめましょうということですね。
スワップ狙いはやめましょう。
スワップ狙いやめましょう。スワップだけで1億稼ぐことは絶対にできませんから。で、今年そのスワップ狙いでやってきた人というのは 90% 以上負けてますから、でその中の半分ぐらいの人はひょっとしたら退場しているかもしれませんし、2008年もですね、スワップ狙いをして、で大暴落すると、そういったその動きがですね、続いてくる可能性高いですから、もうスワップ狙いのトレードというのは、やめたほうがいいんじゃないかなと、
うん、
私はそういうふうに思います。いや、実際やめたほうがいいでしょう。ファンダメンタルに基づいては、これからの話ですね、今してないですね、システムトレードオンリーなので、
うん、
でも結局ですね、僕もちょっとシステムトレードについて考え方が、まあ、今年に入ってから変わってきたところがあって、
2007年、
はい
はい、
どの特にあの数ヶ月前から変わってきた、徐々に変わってきたんですけど、
はい、
システムトレードっていうのはもうファンダメンタルともテクニカルも全て排除したものだと、排除したものとして僕はやってきたんですけど、
うん、
結局システムトレードっていうのは自分のアイディアですね、
うん、
そのあのファンダメンタルに基づいた考え方ですとかテクニカルに基づいた考え方というのを単に数値化しているに過ぎないものですから、
うん、
システムトレードっていうのはあくまでツールなんですね、
うん、
あの大切なのはアイディアですから、アイディアをどこであの見つけるかというと、僕の場合はやっぱりファンダメンタルとかテクニカルになってくるんじゃないかなと、
うん、
で誰もがそういうふうに そこに行き着くんじゃないかなと思うので、
うん、
まあ、これからはファンダメンタルテクニカルについてもちょっと若干その取り入れていこうかなと。ただファンダメンタルをあのやってもあのそれに基づいたトレード行動はしないですけどね、
うん、まあ、あの基本的には先ほどちょっとまあこのインタビューの中に何度か出てきてますけど、あの山口雄介という、まあ、今私がお話ししている人がいて、
はい、
で山口雄介という、まあ、一部のなんかが考えたトレードシステムを、それはまあ、山口雄介という人間を通って入ってきたテクニカルであり、はい、ファンダメンタルズでありが反映されているものですから、
あ、はい、
まあ、どちらがあってどちらではないということではないんですよね。
あ、そうですね、アイデアを広げるために、うん、あのやっぱりファンダメンタルもテクニカルもやっぱりその学び続けていかなきゃいけないと思いますし、
うん、まあ、なんですかこう、稼げるというか、マーケットでそれなりにこうパフォーマンスを上げるあのシステムを作るためにはやっぱりどちらかだけではなくて、はい、やっぱり総合的にこう作っていく必要があるということ。